猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは次に今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、で今週のいっぱいコーナー、まず7月26日、私が先ほど話してたばっかりなんですが、今夜のホームビールは夏の爽やかな余韻、熱帯夜にぴったりということで、写真を撮りましたが、ですね、これは、サントリーかな、メーカーは、
サントリーモルツ、
モルツのサマードラフト、夏の爽やかな余韻。ちょっとねブレてしまいましたね。
ね、そう、ね、これ見た時にもう酔ってんのってちょっと思
いながら、いやそうじゃなくて
ブレて、でもね、そのまま送っちゃったんですよね。
そうちょっとそのまま送っちゃいましたね、ブレてないつもりで撮ってたんで、ただもうちょっとね疲れ果てて撮ったような気がするんで、夜遅くて、それでブレたのかなという言い訳をとりあえずしておきます。はい、
そうですね、はい、
はい、はい。そして羽生俊さんが娘の学童の花火大会にてウインク乾杯ということで、これはやはり、これはツイッターの写真ですね。
黒エビスですね。
これ黒エビスですね、プレミアムブラック。黒エビスも美味しいですよね。ちょっと苦いですけどね。
ね、
黒ビール美味しいですよ。少し甘みもあって。
あ、私はちょっと苦手ですけど。
苦手ですか。
うん。だから黒とあの白のやつハーフにして飲みますね。
ハーフでね。まあそういう、それも、まあまあそれもそれでいいですよね。はい。
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
そして澤田健一さんが宿の食事前に一杯エビスプレミアムロイヤルセレクション、これはロイヤルセレクションだから青エビスですかね。そして食事、焼き魚は今日見た高部ほか、ご飯はてんこ盛りということで、これどっか旅行に行かれた宿ということだ、旅行に行かれたってことですかね。
ねですかね。
はい、で青エビスで、うわーなんかこれ、ね、うわ美味しそうだ、
ロング缶だしね、
ご飯
に青いサンダル映ってるしね。
あ、そうですね、
なんかどっか旅行行かれたんですかね。
サンダルとか B さんみたいな感じですよ
ね。そうですね、
ビーチサンダルみたいなんで、これ海の方行かれたんですかね、スキューバ
とか、ね、これ足ウエットスーツですかね、これなんだろう、
そうかもしれないですね。
ねえ、
かわいい、はい、ありがとうございます。なんか美味しそうな ご飯山盛りにおかずがいっぱいっていう感じですね。はい、そして手野良重さんが今日の一杯キリンビターズほろ苦レモンライムということで、キリンビターズという、これは確かあれですよね、
CM やってた、これ
チューハイですよね。
とりあえず生っていうのはなしになって、こうとりあえずチューハイになりましたみたいな CM のやつですよね。テレビ見てないからうんって言ってるけど分かってないでしょ。
分かってないです。その CM 知りません。
分かってないのがすごい伝わった、はい、今
うなずきくんになってました。
そんな CM やってました、これ。
そうですか。とりあえず生をやめて、とりあえずチューハイと、
っていうふうに日本がなってきてますみたいな感じの CM だった
ような気がします。そうかな、夏はやっぱビールでしょう。
ね、やっぱビールですよね。
やっぱビールでしょ。まあ生かどうかはね別、まあ生っていうかね、まあ生はどうか別にして、やっぱビールでしょ一杯目はって、思いますけどね。はい、そして、
はい、ありがとうございます。
そして琥珀さんが今日の一杯札幌プレミアムエビス夏コクビールラバーな、ビールラバーな友達に感謝ということで、夏コクなんで、これは
来たと、
銀エビスを、おせぶじゃない、お中元でいただいたということなんでしょうかね。ビールのお好きなお友達から、ね、本当にそうね、あの、贈答用にしかねもらえないというか、手に入れる方法ないですもんね。
ね、らしいですね。
はい、はいはい、で次に江口と坊中さんが使命の赤で初期払いわらわらということで、使命、これはね美味しいビールですね。これこの間飲みましたよね、使命。
飲んでたっけ。
赤じゃなかったかな、何色だった
の、黄色だった、
黄色とか別の色のやつを飲んでましたよね、確か。 あの、
ほうほうほうほう、
人形町で私も飲みましたけど、
飲んでたような気がする、
はい、なんかちょっとコクがあるけどちょっとフルーティーな感じがするような感じ。
そうそうそうそう、ちょっとコクがあるけどフルーティーなっていう。
ほうほうほうほう、覚えてた、よかった。
うん、そうそうそうそうですよ。これ美味しいですよね。
ね、ありがとうございます。
そしてね、小関さんが、大バカさんに飲みましたよ、うん、少し口当たりが爽やかで発火じゃないけど最後に似たようなすっきり感がしましたよということで、これはなんとかな、
あ、そう、白樺ラムネを飲んだっていう、ね、そう、はいはい、白樺ラムネ飲む飲むって言ってずっと飲んでなくて、
はい、
飲んでみたんですよね、
はい、
なんか後ろに早春の約4週間しか
生
きできないとかって感じで、こんなそうなんだと思って珍しいと思ってシャメ取っておきました。
はい、
うん、
でこれは瓶でした、プラスチックでした、
瓶でした、瓶で口がプラスチックでした。
ああ、口だけプラスチック、
うん、でもネジ型になってなかったので取り出せなかった。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ接着してあるんですかね、瓶、
あ、なんか瓶ガラスと上から、うん、うまくパキーンって押し込んである感じで、
うん、
押し込む分にはいいけど取り出せない感じっていうのかな、
なるほど、
いう、うん、形状になってましたね。
はい、でそれに対して大バカさんが、うん、猫好きさんこんばんは、インレポありがとうございますと、まさに猫の尻尾いただいたよ、いただいた後のようですねとふにいただきました。それに対して猫好きさんがそんな風に思っていただけたのなら私たちは幸せ者です、わらと、いつもありがとうございますとね、返していただいてます。はい、
はい、
ありがとうございます。そんなに爽やかですかね、猫の尻尾。
いや
どうなんでしょう、
ありがとうございますって返したものの、はい、そうそう、返したものの、いや、そんなうちの爽やかじゃないかもなってちょっと思いました。
思いました。うん、そうです ね、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、そしてウーさんが日曜日の1杯目、うん、岡山の地ビールマスカットピルス果汁、
うん、
香りが爽やかですと。マスカットピルス、
へー、ピルスってなんすか、
ピルスってマスカットピルスって書いてありますよね、
うん、
マスカットの皮ですか、ピルスって違うのかな、すいません、全然当てずっぽうで言ってます。
ほうほうほう、
なんだろう、ピルス、
ピルス、ピルス、
ピルスとは、
ピルス、ピルスくん、違うの、
違いますね、
ピルス、カピルス、違うな、
うーん、
わからん、
ピルスってドイツ語？
うーん、
ちょっとピルスナーっていうあれはあるんですけどね、あのビールの種類で、
誰か分かる人教えてください、お願いします。
ね、何でしょうね。ちょっと気になりますよね。
気になります。
私気になります。マスカットピルス。うん、ピルスナーというのはビールの一つの種類なんですけれども、いわゆる、うん、仮面発酵の淡い色のビールということで。ピルスナービールっていう言い方をしますけどね。
あ、じゃあそういうなんか軽い感じのビールでしょってことなんですかね。
そういうことなんでしょうかね、
うんうんうん、
はい、
はい、ありがとう、
はい、ありがとうございます。そして晩酌会、続けてウーさんが晩酌開始ということで、食材厨房一元南浦和店、
うんうんうん、
ということで、おお、これは日本酒ですね。
まだ出てこない
ね、インスタグラムです
が、日本酒ですね、大関のコップ、
大関 ってなんか書いてありますけどね。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。そして7月28日に、野田重さんの今日の一杯、
はい、
浦賀澄、私の苦手な浦賀澄、
うんうんうん、
まあ、日本酒ですよね。はい、でおつまみはなんとなく何でしょうね、
だろう、
鶏肉かな、煮しめかな、なんか、
なんか南蛮漬けですかね、
南蛮漬けです
か、魚の南蛮漬けですか、
ね、はい、ま、そして今日の2杯目は豪快、豪快という、これも日本酒ですよね、
うん、はい、確か前も豪快って言ってた
よ、そうそうそう
そうそうそう、まあ、でも特に入ってるから見えないっていう、ね、わからないっていう、
村重さん確か前にもね豪快って飲まれてたような気がします、うん、はい、
そうですよね。
そしてで和志さんが今夜の一杯金ギンギンに冷やして飲む珠玉のうまさということで、
うん、純米
松竹梅純米、
うん、
精米部合 60% なんで、うん、吟醸、大吟醸ほどではないですけど吟醸ぐらいですか、
うん、うん、また冷やしてキッくきっと飲むといいんですよね。
キンキンに冷やしてという、ギンギンに冷やしてということもいないですからね。
ねえ、いいですね。
松竹梅ってなんか自分で歌っておられますが、カズさん。はあ、はい。
はい。
そして7月29日に猫好きさん今日の一杯。珍しく猫好きさん、これ八海さんですか？
あ、でもそう、私車だったからこれ誰かに飲んでって言って、あの私の旦那さんとか兄に飲ませたんですけど、はい、これ八海さんのビールで、八海さんビールっていうのあったら珍しいと思って。
八海さんビールだ。あ、そういうことね。そうそうそう、日本酒じゃなくて。
そうじゃなくてビールなんですよこれ。
てっきりビールかと思った。八海さんビールなんだ。美味しそうじゃないですか、うん、
そう、あ、でも、うん、あ、うん、
うん、あ、どうしたの、うん、
はい、あの、はい、あれでしたね。
え、
はい、そうと、後ろに乗ってるめっちゃお刺身美味しかったです。
ああ、そうですか。はい
そういう感じでした。はい、
はい、でこれは刺身ですか？なんか美味しそうなんですけど。
そう、すっごい美味しいお刺身だったですね。
いいな、
すごい。私の住んでるところは海が近いので、
うん、
すごい魚介類が美味しいお店がいっぱいあるんですよ。
なるほど。
一つに行ってみました、初めて。
はい、
はい、はい、
ありがとうございました。ということで今週の一杯コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうんうん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。はい、それでは、今週のいただいたお便りコーナーで、から行ってみたいと思います。ツイッターからいただいたメッセージを順番に紹介していきます、うん、まず7月24日に大バカさんが、残念ながら夕張メロンではありませんということで、
夕張メロンじゃないのにすんごい夕張メロンみたいなメロンです。
夕張メロンはこういうちょっと濃いオレンジっぽい果肉なんでしたっけ。
めちゃめちゃ濃い感じのオレンジ、赤肉メロンですね。あ、でも赤肉と青肉あります、両方。
あ、両方ありますか。
はい、
はいはいはい、
両方とも夕張メロンあるけど、でも一番有名なのは赤肉かな。
赤肉の方ですか、うん、なるほど、
うん、
はい。そして7月25日にヤシさんが、53回後編聞いていただいて、配信ありがとうございます。通勤時にやっと後編を拝聴しました。次回もよろしくお願いしますということです。言いませんね、なんか最近ずいぶん長くなって、
うんうんうん、
ね、やっと聞いていただけたということなんでしょうかね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
そして白熊さんがエグベネディクトということで、旧居留地を、旧居留地オリエンタルホテル、エッグベネディクト、 エッグベネディクト、インスタグラムですが、うわこれは何ですか、これ
なんだろうな、皆目見当もつかないな。なんかホタテみたいのにチーズがかかってるように見えるけど、多分
これやっぱりかかってるのチーズですかね、とろけるチーズですかね。
チーズかオーロラソースじゃないですかね、うん、あの噂のね、これなんでしょうね。でもなんかとりあえず分かるのはすごいブルジュア味で、すっごい美味しそうな食べ物だっていうのは分かります。もしもし、
うーん、なるほど。ちょっと今ウィキペディア君に聞いてみましたけど、エッグベネディクト、
ほうほうほうほう、あ、エッグベネディクトなんですか、これ
ディクト、エッグベネディクトですね。
エッグなんとかだと、え、なんだっけ、お酢、お酢に、うん、お酢のお湯に卵を入れて茹でると、
それはまた、
うん、
それはまた別のあれでしょ、うん、
あれ別、あれまた別、うん、
これはイングリッシュマフィンの半分にハムやベーコンまたはサーモンなどとポーチドエッグを、乗せてオランデーズソースを乗せて作る料理であるって書いてあるんで、まさにこういう感じですよね、
うん、
あ、オランデーズソースって何でしょうね、これね、オーロラソースのことかな。
いや、皆目見当もつかないな、うん、
なるほど、まあそういうことみたいですね、うん、はい、
美味しそう、
美味し、まあ、美味しそうには変わりないと。
うん、結果は絶対に美味しかったもん。
これ、ね、うん、これは乗ってるのはポーチドエッグですかね。
ああ、はははは、
そして、次にゲッツさんが、お昼にカレーマトンとダル、美味しゅうございました、スーリアと、アットスーリアと。マトンとダル、ダルって何ですか、ダルって。
わかんない、なんかすごい辛そうだな、
うわ、
ダル、ダル、楽しいな、ダル、
なんでしょうね、マトンとダル。いやー、でもこのナンがやっぱ美味しそうですね。あとラッシーですかね、
うんうんうん、ラッシーですかね、
ねえ、それに、になんか野菜のサラダと、美味しそうですな、ゲッツーさん、美味しいの食べられてますね、
うん、あ、豆らしいです、ダルって、
ダルって豆ですか。それに対して一之助一さんがダルいいねとリツイートされてますけれど、豆カレーということですね、じゃあね、
うん、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そしてこのひくまさんが53回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、そして7月26日に、私が猫好きさんおすすめの冷やし中華にマヨネーズ、ちょっと濃厚な味わいにやられましたわらと。これね、ちょっと残業するために晩ご飯をコンビニで買いに行って、お、そうだ、冷やし中華にマヨネーズってやってみようと思って冷やし中華をわざわざ買ってきたんですよ。でマヨネーズも混ぜてちょっと食べてみたんですけど、結構中、冷やし中華が濃厚な味になって、
うん、重たくなりましたね、一気に
重たくなりましたね、ぐっとも重くなりましたよね、
うんうんうん、
私はどっちかというとやっぱマヨなしのあのあれですね、爽やかな冷やし中華の方がいいかなって思いました。
重たくなると酒に合うんですよ。
いやいやいやいや。そうですかね、酒の魚に冷やし中華ですか。
そうですよ、ラーメンサラダは居酒屋にある食べ物ですからね、
そして青内さんが、卵成分が多すぎということで私の冷やし中華マヨネーズの写真に対して、コメントしていただいたんですが、錦糸卵、半熟卵、マヨネーズも卵と油とお酢だからわらと、まあ、確かにそういうと卵成分多すぎですよね。
言われてみたらそうです、
言われてみたらその通りです、はい。で野田茂さんが今日の夕食ポテトサラダにソースと、
うんうん、
どれどれ、噂のポテトサラダにソース、どれどれ、
あー、いいね、うんうんうんうん、
やっぱりこれくらいかけるの、
いや人それぞれですね、でも初心者は少なめがいいんじゃないのかなと思います。
え、初心者は
はい、
少なめ
初心者は少なめ。私もパンに挟めるときのトマあポテトサラダはもっとかけますよ、ソース。
なるほど、
うん、はい、初心者はとか言ってなんかおかしいですね、それ。
いやいやいやで、まあ私は確かにポテトサラダにソースの初心者ですけれど
そうですね、
はい、
はい、
で今日のおやつ、大人食い、大人食いねということで、いや年寄りのなんとかかという、明日のお腹大丈夫かなということで今日のおやつは何でしょうか
すごい、スイカだ、スイカ。
あ、スイカ、うわ、これもしかしてスイカ半分、半玉ってやつ、うん、
半分、半個
これはすごいな、下るでしょう
ねえ、大人食いまさしく大人食いですね、
はい。
わかんないですよ、これ案外こだまスイカかもしれないですよ。
ああ、そういうことねはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして7月27日に大バカさんが配信どうもお疲れ様です、いただきますと、54回を聞いていただいて、
うん、
いただいてます。それから猫好きさんがやっぱりかーと ORZ と、これ私に対してあれですよね、あのいまいちだったっていう、
うん、あ、そうですね、
冷やし中華にマヨネーズがいまいちだったっていうのはやっぱりかーと泣きと、
うん、いうやつですね、
はい。でそしてアレットさんがドリームセッションということで、うん、これはあレノさんと、これは
ドルビーさんですね、
ドルビーさんがキーボードで、
うんうんうん、
でみほちゃんがボーカルとマイクを持って歌っているという、本当に
みほちゃんちっちゃいし
ね、ちっちゃいですけどね
いい感じですね。
ハウスオブノイズのね、うん、ドリームセッションと、これぜひ実現してほしいですよね。
ねえ、
ねえ、聞いてみたいな、
うん、ね、
はい、
はい、ありがとうございます。
そして寺友さんが今から聞きますということで54回前編を聞いていただいて、はい、猫好きさん掛川かっこスマゴイに来ていたんですねと、昔サザンがやった時に行ったっきりです、私は夏といえばお盆ですと。いや、まあそれ、うん、お盆は当然そうですけれども
あ、いやいやいや、そんなことないじゃないですか、私は今までお盆行けてないですからね。
ああ、なるほど、
うん、で、はい、嬉しいですね、うん、
で妻恋は掛川でしたっけ、うん、場所、
あ、はい、そうです、掛川だったと思うです。
なるほど、
そうなんですよ、私も今年こそは行こうかと思ったけど今年も忙しくて行けなかった
な、ね、そうですね、うん、はい、
うんうん、
でありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、そしてで、ドルビーさんが聞いてます、54回前編を聞いていただいて、キャンプの話、今のキャンプ場は我々が年少の頃とは大違い、うん、電気水道完備が当たり前で、車で乗りつけてその場で照明つけてガスコンロでバーベキュー、こんなのキャンプじゃないよと。確かにそうですよね
いや、そうですね、
確かにそうですね、車で乗りつけてって、それちょっと私が前回話をしたアーバンキャンプに近いような感じですよね。装備ガンガンで持ってって、
ねえ、ね、いろんなもん食べれるっていうのはいいかもしれないけど、やっぱちょっとなんかやりたいですよね、いろいろ、焚き火じゃないけどなんか、
やっぱり、
ね、火つけるのか、いろいろ、
そう、火をかまどを作って火をつけてとかね、
そうそうそう、
でテント張ってっていうのは本当のキャンプかなと思うんですけど、うん、やっぱり時代は変わりますよね。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。そして琥珀さんが一緒に買い物ということで、これはワンちゃんがカートに乗っかってると、
うん、かわいい、何犬だろう、
ね、おとなしいですね、
うん、
コーギーかな、ね、ウィルシュコーギーですかね、違いますかね、よくわかんないけど、
あ、なんだろう、柴犬かなと思ったんだけど、
柴犬違う
か、
いやいやいや、そんなにちっちゃくないでしょ柴犬は
あ、だから赤ちゃんなのかなと思ってました、はい、あ、そういうことですか。違いますね。
いや、よくわかりませんけど。はい、そして、はい、ありがとうございます。そして続けて小学さんが久々のケーキハートということで、
うん、
ケーキを食されたと。なんか美味しそうですね。チーズケーキに、ね、うん、ショートケーキに、あと何だろうこれ、クリームケーキです、チーズケーキですか、ね、うん、4種類のケーキですよね、うん、はい、ご家族で食べられたってことでしょうかね、
うん、
ねえ、ね、はい、
いいな、
いいな、はい、ありがとうございます。そして澤田健一さんが週末おやじダイエッター、今週はお休み2日間ダイビングということで、あ、なるほど、夏休みですね。
うん、やっぱりさっきのやつダイビングに行ってる途中だったのかもしれないですね。
なるほどなるほど、
うんうんうん、
そうするとなんとなくあのねコスチュームが分かるさ、うん、おダイビングなんかすごいですね、船に乗って沖に出られるところですかね、うんうんうん、はい。そして、続けて54回拝聴、夏の行事これと言って決めていたことはなく、どこかに行かなきゃでお出かけ程度、家庭では無気力無関心無責任無計画だったかな、だったな、今も変わらず現在も8月は家庭を顧みず八丈島へ、私は私、あなたはあなた、猫の尻尾、いやいやいやいやいやいやいや、少しはその家庭顧みましょうよ
いやいや、なんだかんだ言って顧みてるタイプじゃないですか澤田さんは。
ね、照れ隠しでこういう風に書いておられるんですかね。
ねえ、きっとそうですよ、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてゲッツーさんが、浅草二天門ということで、これはインスタグラムでしょうかね。人力車ですね。
人力車男子ってかっこいいですよね。
浅草はやっぱり人力車ですよね。
ね、
うん、あ、これ動画だ、インスタグラムの
動画だ。
お、早い早い、はい、ありがとうございます。
そして、あ、めっちゃ早い、うん、
で、
うん、はい、はい、
もみじちゃんから、あっちはしたないけど仕方ないにゃーと、もみじちゃんから来ましたよ。
どれどれ、
うわ、来ましたよ、かわいいな、もみじちゃん
かわいい、
グターって、ね、仰向けグターですよ。
いや、ほんと、いやいやいやいや、かわいいね、ほんとに
いやいや、ね、猫好きさん、なぜいきなり北海道弁になるんですかそこで
いや、あまりにかわいすぎて、
うん、
いやいやいやいや、
いや、かわいいですよね、でもね、ほんとにね、
すんごいかわいい、
うん、三毛猫ちゃんですね。
ねえ、こんな風に寝るんですね。うちの子全然寝ないです、うん、こうやって。
え、こういう風に寝ないの？仰向けで。
うん、なかなか下の子は横向きでは寝るけど、うん、こんな仰向けでは寝ないし、上の子は絶対に仰向けで寝ないですね。
あ、そうですか。
うん。いや、いいな。
いいな。はい。
お腹触りたい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして野田茂さんが今日の甘い和菓子、左七夕餅、右。これ舞、ん？舞、これなんて読むの？
甘い甘い。左七夕餅、左。
右が舞あんず？
あんず、わかんない。
なんだ？なんだ？なんて読むんでしょうね。おお。なんか和菓子ですね。思いっきり和菓子ですね。
ほうほうほうほう。
いやいやいや、
和菓子なんてなかなか買わないな。
あ、そうですか。
ああ、
結構どら焼きとかなんかいろいろ美味しいのあるじゃないですか。
あ、ありますね、うんうん、買わない
ですよ、
うつついた、うん、うん、買ってるかも。でもなんていうか、こういうなんか、うん、こういう感じの和菓子、
本当の和菓子は本格的なね、うん、和菓子はなかなか普通あれです、うん、
なかなか買わないですね。
うん、
はい、ありがとうございます。はい、ました
。
あ、そして丸山さんから、
ちょっと待ってくださいね。これなん ていうの。ブアンって読むんだ。
へえ、ブアン。
うん。ブアンネットショップって書いてありますね。うん、ブアン。
舞台の部。
うん。
舞うって。
それにアン、それにアンズ、アンズのアンで、ブアン。なるほど。あ、すいません。ちょっと喋ってしまいました。はい。そして、丸M さんが、猫の死亡循環前編を大阪行き新幹線内で聞いてます。iPhone アプリの6パックを始めて1ヶ月半だけど、10月にはお腹は6つに割れてるんだろうか、と。そういうアプリがあるんですね。6パックって。腹筋割るためのなんかアプリがあるんですね。どんなアプリなんだろう。
1ヶ月半だけど10月に終わってことは9、8、7、6、4ヶ月ぐらいで割るっていう感じの、
そうです
よね、はい、ですかね。大丈夫、私が言うのかな、割ると6パックですね、
6パック、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そしてで、ピンチャさんが55回拝聴しましたって、あれまだ55回じゃないような気がするんですけど、
やっぱ早いぞ。
今収録してるのが私が55回目ですよね、はい、
うん、先読み的な、
先読みですね。教えて猫博士、勉強になりました。夏といえば一時みこしに凝っていました。汗をいっぱいかいて、ただでお酒が振る舞ってもらえるので天国のようでした。深川神社まで行きました。でも最近行ってないなといただきました。はい、ありがとうございます。
祭りなんてめちゃめちゃ大変ですよね。みこし担ぐの肩こぶみたいになるし、すごいやったんだ ねえ。
で、汗いっぱいかいてただでお酒を振る舞ってもらえる、確かにこれ美味しいんですけど、この前ね、なんだっけな、試して買ってんかなんかでやってましたけど、
うん、
違ったかな、 なんかの番組でたまたま見た番組でやってたんですけど、
うん、
ビールが美味しくなるからっていうんでわざと水分取るのを控えて、
うん、
でそのビールをガッと飲むっていうやり方は熱中症とか、うん、それから脳溢血とか、うん、そういう風に、になる危険性が高いんでやめた方がいいよと。
やっぱり、ね、
そう、常時水を飲んだ、水分補給するようにしないと、夏場の特に暑い日は、うん、血管っていうか血液がすぐドロドロになるんですって。数秒か10秒ちょっとぐらいで、
うんうんう
ん、なんで我慢 しなくてちゃんと水分補給した方がいいよっていうのを言ってましたね、テレビで。
まあ、そうですよね。だってもうまめに本当は取った方がいいんですもんね、
う
ん、
そう
水。
そうですよ、
うん、
はい。
ガンさんもお酒飲む前はね、
ですね、
水飲んでね、
ですね、はい、
はい、はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして、あ、まあ水の代わりにビール飲めばいいんですけどね、喉が渇いたら
まめにね、
まめに
まめに酒ね、
はい
はい、
まあ、それは冗談ですが、はい、青市さんが何か新しいビールどんなかなということで、これは何のビールだ、これサントリーモルツの夏の爽やかな余韻という、
うんうんうん、
サマードラフトですね。なるほど、うん、これね、確かに爽やかな感じがするですよ。私もそのいっぱいコロナで紹介しましたけど、
うんうんうん、そうですよね、一緒のやつですよね、
うん、そうです、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてガニーさんが、54回全編聞いていただいて散歩のお供にいただきますということで聞いていただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
そしてこの日54回全編をクマさん、ダイオンさん、小暮誠一さん、野良重さんが聞いていただいてます、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい。そして7月28日に和志さんが、キャンプの話楽しいですね、ウィンクといただきました、
うん、
54回前編を聞いてですね、うん、そし で後編も続けて聞いてますということで、うん、54回後編を聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして野田茂さんが54回後編聞いていただいて、拝聴中マヨラーが多いなと、うん、まあ確かに一歩間違えればマヨラーですもんね、
うん
はい、
私はマヨラーじゃないですけどね。
え、うんうん、そうなの。
はい、
うん、
なんか私マヨラー手になってますけど、私マヨラーじゃないですよ。はい
はい、ありがとうございます。私はどう、まあね、え
そのま
いやいやいや、だってラーメンに入れるし、いろいろ入れるじゃないですか。
いや、ラーメンに入れる。あー、ラーメン、あー、うん、そっかそっか、ラーメンに、うん、はい、ありがとうございます。
私はでもあれですね、
うん、
どっちかというとマヨラー気味ですね。結構いろんなものに マヨネーズつけて食べたりしますから、
うーん、
マヨラー気味ですね。
マヨネーズなんて使うもんないじゃないですか。
あれ、いや、トマトにかけたりとか。
トマトかけないですね。
トマトにマヨネーズかけたりとかね。あとはツナ缶のツナとかにかけたりとか。
ツナだって私ドレッシングで食べちゃったりするもん。
え、ツナドレッシング。いや、まあ、はい、何ドレッシングですか。
あんと、なんかごま、ごまとか入ってたら別にごまどれでも食べちゃうし、和風ドレッシングとか入ってたら和風ドレッシングで食べます、うんうん、普通に。
おお、いや、だってツナって前にもちょっと話したんですけど、ツナサンドとかマヨネーズで和えるじゃないですか。
確かに、その炭水化物と一緒になるときはパンとかご飯とかおにぎりとか、それになるときはマヨネーズがいいかなと思うけど、基本ポン酢ツナが一番好きかも。
そうですか、
うん、
なんかヘルシーでいいですね、それはそれで、
はい、そうですよ。だから私マヨラーじゃないんですよ。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。そしてで一之助菊さんが仕事しながら聞きました。54回後編でぼっちピーナッツの香りがしました。ぼっちピーナッツ猫好きさんの練乳はいいですねと
飲みますよ、
うん、練乳を飲むっていうのもすごいですね。普通あれはイチゴにかけるじゃないですか、練乳って。飲まないですよ。
飲むぐらい美味しいじゃないですか、うん、
でも濃厚ですよ練乳って。結構
あれかき氷にかけるといいですよね、
うん、かき氷にかけたりとか、
うん、
練乳単体じゃ飲まないでしょ普通。
まあまあチューチューはあんましないですよ、
はい、
うん、けど何だろう、私が食べてるアイスは先っぽのところが練乳が詰まってるんですよね。
ああはい、はい、ありますよね、たまにね、うん、
そうだからドロドロと出てくるから、それをなんか、うん、飲むじゃないですか、
うん、
イコール練乳飲むじゃないですか。
いやいや、ちょっと違うような気がします。まあ分かりました、はい、そういうことにしておきましょう。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そして、続きですということで、先週のお茶漬けの写真の前にはたくさん食べていたのですが写真を撮り忘れました。料理の美味しい創作料理のお店でしたと。でその前にスノーさんの個展を見てから箸とハンスケさんね、ハンスケさん田内さんとラーメン食べていましたと。結局お茶漬けだけじゃなくて結構食べてるじゃないですか、思いっきり。
やっぱそうだったんだな、
ね、
いっちゃんがそんな食べないわけないもんな。
そうそうそうそう、おかしいと思いましたよ。
おかしいと思った、はい、本当に。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしてピンチャさんが最後の猫好きさんのフルブレーキでの脱線、この感じがこの番組の醍醐だと思いますと。いやいやいやいやいやいやいや、確かにそうですよね。フルブレーキで脱線エンディングのことですかね。
ウケる、全然そんなことないです。たまたまでしょ、たまたま。
でもこの感じがこの番組の醍醐味、いわゆる醍醐味ということですよね。
そうか、褒めていただいてるんですよね。
いや、そうですよ、もうこれは大絶賛じゃないですか。
あれはたまたまなもん。そうですよね、気をつけます。
いやいやいやいや、これだけね絶賛していただけるんだったらもう、
ね、
今日 今日のエンディングもフルブレーキで、フルブレーキで脱線していただきましょう。
いやいやいや、もう今日はゆっくりめでいきましょう。
今日本当に？
あ、いやいや、うん、間違った。今日はもう早めでいこう、早めでシャシャッと。
あ、そうです、そうです、うん、
そうしましょう。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして一之助キックさんが今日のお昼ご飯、塩スタ丼飯増し肉増しアットスタ丼満足しましたと。
うーん、
飯増し肉増し、いやだから増しすぎですって。
ねえ、そんな食べたことないな。
ねえ、これはちょっと胸焼けしそうだな、この量は。はい、はい、ありがとうございます。
いっちゃんらしい、ありがとうございます。
はい、まあ、いっちゃんにはちょうどいいかもしれないですけどね、私はちょっと胸焼きしそうですね、うん、はい。そして、はい、ヤシさんが54回全編聞いていただいて、いつも配信ありがとうございます。仕事しながら拝聴してます。夏の行事は結婚と子供の成長で変わっていきますよね。独身時代はよく海に行ったりしたけど、今は行かなくなったな、わらわらわらと。まあ確かに書いていただいてる通りですね。
子供の成長は何に死に海に行かれてたんですかね。
ね。
ね。
はい。まあそこは。
まあ年にって言ってました。
ああ、私は。
年にというか、ビール飲みにというか。
ビール飲みでボフェボフェするために行ってました。
うんうんうん。
うん、
ね。ぜひぜひ、ヤシちゃんも、ヤシチさんもね、何しに行ってたのか教えてほしいですね。
そうですね。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。まあ、どこに行ってたかもそうですし、何をしに行ってたかもぜひ教えていただきたいですよね。
そうですね、うんうん、
はい、まあいろいろありますけどね、
尋、ね、はい、問聴取みたいなと、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
そしてマレムさんが大阪に来てて串カツ食べてるんですが、塩ポン酢マヨネーズが用意されてて悩みつつ食べてますと、
うんうんうん、
お酒は兼備しということでいただきました。うん、
ソースを、あ、美味しそう、うん、美味しそうな揚げ物、うん、ねえ、私も大阪行って食べてみたいな、これ食べたことないんだよなまだ。
そうなんですか、串揚げ、串カツ。
あ、なんかこっちの、あんと、な、うん、神奈川とか東京とかで、
はい、
なんかバイキング食べに行った時に、なんかそういうのあって。
うん、
食べたことあるけど、はい、お店屋さんでも私食べたことないですね、串カツって。なんか割高なイメージがあって。
いやいや、そんなことないじゃないですか。
そんなことないんですかね、うん、私50本ぐらい食べますよ、多分この大きさだと。50本じゃ済まないかもしれない、ね、
食べ放題のお店行くしかないですね、串カツ。
そうですね、
うんうん、はい、ありがとうございます。そして沢田健さんが今夜おしゃれ飲み会、親父もショックス丸の内のイタリアン、鎌倉七里ヶ浜にもお店ありということで、
うん、おしゃれ。
ちょっと待ってください、まだ私は気づかないんですけど、
めちゃめちゃおしゃれですね。
あ、おしゃれだ、イタリアン、これはまたおしゃれな、
ね、またお高いお店です ね、
絶対に、ね、きっとお高いんでしょうね。
人の顔みたいに見えません。
ああ、どれがですか。
あれ見えない、真ん中の丸い鼻で。
あ、そういうことね。あ、なんとなくな、言われて分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてこの日54回前編をみほちゃん、54回後編は大門さん、みほちゃん、熊さん、いくらもさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ちょっと言わせましたけど、丸山さんのところで串カツって、私も大阪に旅行に家族で行った時に食べたんですけど、ちょっと話戻っちゃいますが、うんうんうん、大阪って一般的になんかソースのこうプーちょっと大きな容器にソース、
うん、
その、
うんうんうん、
串カツ用のソースが入ってて、うん、でそこは二度漬けしたらダメよと、まあ当たり前の話ですけど、うん、でそういう思い切り書いてあるんですよね、うん、関西って。 ほうほうほう、二度漬け禁止とかって書いてありますけど、
うん、テレビで見たことあるそれは、
うん、でそういうお店と、あと丸山さんも行かれて、こういう風にいくつかねかけるものが出てきたっていうんです、言われてるんですけど、私もあの、うん、前に大阪に行った時にはその、
うん、
朝食はバイキング形式だったんですけれども、あ、朝食じゃないや、串カツのお店に、朝食の時には串カツは出なかったか、晩ご飯で串カツ屋さんに行ったんですね、
うん、そうそう、おうおうおう、
で串カツ屋さんはやっぱりそのソースが伝統置いてあるタイプではなくて、
うん、つけるタイプのがズボッと、
そう、丸、うん、丸 M さんタイプで、一人一人にこう皿が出てくるんですよ。
ふーん。
で皿とそれから串カツをこう乗っける、こうなんか あのちょっと、
うん、
ああ網に紙が置いてあるような感じで、
はいはい、揚げ物の月によくある
感じ、揚げ物のねよくあるようなやつ、うん、で、
うん、
一人一人に皿がついてきて、そこにいろんなタレが置いてあるんですね。もう まさに丸山さん、丸山さん形式で、
うん、
ポン酢だったりとか、
あ、じゃあ自分でこの素材はこれで食べたいなみたいなのができるんだ。
そう、だから例えばこの串カツは、ポン酢につけて食べると、この串カツは塩につけて食べるとかって選べるんです、自分で。それが一人一人にちゃんとそういうお皿が、小分けになるようなお皿がセットされてる、うん、その調味料っていうか、そのつけだれセットみたいなのが一人一人に出てくるんですね。
ほ
ー、でそういうお店行きました。
高そう、普通のやつより高いんですよねきっと。でもそういうとこで
若干割高かなと思いますけど、いやでもそんなにびっくりするほど高いわけじゃないですよ、う
ん、あ、そうなんだ、
うん、そういうお店もあります。
行ってみたいな、
うん、
に日本じゃないや、東京の方にもないんですかそういうの。
東京はねちょっと探さないとないかもしれない。
あー、そっか、
うん、串カツ屋さんは、
ね、うん、探してみます。
はい、
あ、
すいませんちょっと話戻っちゃいました。で、
あ、いえいえ、
次に7月29日に私が猫好きさんおすすめのポテトサラダに中濃ソース試した。うん、ポテトサラダにしてはちょっと濃厚すぎる。やっぱり粗挽き胡椒がいいなということで。
これもね、何大人ぶってるんですか。
これもね、ちょっと残業の時に、あ、そうだそうだ、ポテトサラダにソースってあったなと思って、ちょっとか近くのコンビニ、100円ローソンですけど買いに行って、会社の近くに。うん、食べようと思ってドボドボソースかけちゃったらえらい濃厚になっちゃって、
うんうん、
一応中濃ソース、ね、買ってきましたけどね。
中濃ソースがいいですよ、
うん、でも濃厚すぎまして、
あ、まあかけすぎじゃないですか。
やっぱりね粗挽き胡椒ぐらいの方があっさりしてていいですって私はと思いました。
何そんななんか自分ヘルシーですから発言ですか、
はい、いやそうですよ、
そんなお酒飲んでるのに。
いや
まあでもね、まあ好みですからね。
まあそうですよね。でこれを発端にしてですね、
う
ん、ちょっと
そうそうそう
ポテトサラダにソース論議が続くんで、うん、ちょっとそれを順番にいきますけれども、うん、時系列ね、時系列で順番にいきますが、はい、まず猫好きさんが、疲れた体に甘いもの、あ、間違えた、疲れた体にポテトサラダソースでしょう、わらと。で、うん、それに対して小池さんが、うん、ウスターでねとリツイートされてて、
うん、
で私がウスターも中濃もポテトサラダにかけるなら50本100本わらと返してですね、
うん、
それに対して猫好きさんが、ウスターと中濃でどう、あ、これは小池さんに対して猫好きさんがウスターと中濃で同盟組みましょうと、
そう
そうそう、コレキンさん大好きと
そうそうそうと対抗して、ね、嫌いと思って、
そうそうそうそう、
うん、
でそれに対して私がソースは甘くないわらわらとそれで猫好きさんが、ガンさんにポテトサラダソースめっちゃ送りつけてやるとプンプンと、
そうですよ、
ね、でそれで、それからあとはそんなガンさんにいい本見つけたよということで猫好きさんが、これは
ビールの本でしたっけ、ビールの本、
ビールの教科書、いやいやいやいや、
ビールめっちゃ飲んでたから
良さげです
はい、そうそう、もうポテトサラダっていいよと、もう元祖はビールだけ勉強してビールだけ飲んでなさいと思ってこれを送っといたんですよ。
はい、そういうことですね、はい。まあ、ちなみに私いくつかビールの本持ってますけど、まあ、まあこれもちょっと
持ってるんだ
見てみましょう、うん、はい。でそして一之輔キークさんがアラビコショウの味が好きな、好きならはっきり言ってソースかけすぎわらと、とんかつの付け合わせのポテトサラダに皿のソースをつけて食べる程度で十分です。マヨラーが美味しいと言ったからと同じぐらいかけたらまずくて当たり前ですと。チャレンジして食べるなら美味しく食べる努力はしてねという鋭いツッコミをいただきました。いやいや、そもそもとんかつの付け合わせのポテトサラダにソースなんかかけて食べてませんでしたから、それまでは。
いや、まだまだいいちゃん、私マヨラーじゃないしね。もういろいろツッコミの子満載じゃないですか。
まあ、満載ですからね。はい。
うんうんうん。
まあね。はい。
はい。
それに対してコレキンさんがかけすぎた、やっぱり。はあ。で、それに対して私が、いや、だからポテトサラダソースって何わらわらと。ソースはウスター中のとんかつ、おたふくしかないはずわらと。
うんうん。
うん。で、それに対して、であとそれとあと丸梅さんの串カツのやつに、お大阪の本場の串カツいいですねと、普通ソースは二度漬け禁止ですが、私は丸梅さん同様一人ずつその塩その他がセットで出てくるお店で食べましたと、さっき話したことをちょっと、
うん、ああやつですね、
そうですね、うん、はい、これこれで良かったですよ、このお店は。ああなるほど、一人一人ちゃんと、ね、そういう、
うん、
タレというかそういうのが出てくるんだと思って、
うん
なかなかいい感じでした。はい。で、あとそれから続けて、いっちゃんに私が、とんかつの付け合わせのポテトサラダに、それはソースかけたことない身にとっては加減がわからなかったでござる、というふうに返してきました。はい。それから先ほどの私の発言に対して、コレキンさんの、おたふくはメーカーです。冷静なツッコミ。
そう、面白かったそれ、うん、
はあ、これね、いやそれは分かってるんですよ、私だって、おたふくがメーカーだって、おたふくソースって、うん、ただね、これちょっと言い訳というかですね、あれなんですけれども、うん、一応もうおたふくってお好みソースの代名詞でしょと、お好み焼きソースの代名詞がおたふくになってるんですが、一応そういうことが言いたかったよってちょっとカッコつけて言っただけです。あえて、
はい、
ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
でコレキンさんはソースなら断然怒りソースというふうにいただきました。でそれに対して、うん、あで私の方がおたふくはメーカーですに対して、あはもちろん知ってますよわらと返しておいて、あと、ソースなら断然怒りソースというコレキンさんの意見に対してご意見に対して、私は断然ブルドックソース派ですねわらと、怒りソースは会社構成法でブルドックソースに営業権譲渡してますね、それまでは関西圏は怒りソース、関東圏はブルドックソースと住み分けていたのかなと、というちょっと予想ですね。
ふんふんって聞いたけど、この怒りソースが私分からなかった。
あれ猫好きさんソースといえばメーカーは
ブルドッグ、
やっぱりブルドッグソースですか。
いや、うーん、正確に言うと旦那さんがブルドッグだからブルドッグにしてるけど、私はその時買おうと思った安いのでいいタイプです、
は
い、
ああそうですか。
特にこだわりはない。
ああ、はい、私っていうか、まあ、嫁ちゃんもそうですけど、基本的にはブルドッグソース買いますね、中濃でも何でも。
ああそうなんだ。中濃にはこだわるけど、うん、ソースのメーカーにはこだわらないです。
うん、
うん、うん。
なるほど。
ということですね。
次が野良茂さんが遅ればせながらレモンハート29ということで、これちょっとねずっと前に紹介したことあるかなと思いますが、
うん、
あ
れちゃうだっけ。
あ、そうですね。あの漫画ですね。
あ、これちょっ
とコピペ間違えたかな、うまくちょっとリンクが展開されません。
私もレモンハートかなり読めましたね、はい、多分全部いけるとこまで読んだんじゃないかな。
はいはいはい、うん、私もあの基本的には全巻1巻から全部持ってますよ、シリーズで。
お
お、レモンハートは私もそうですね、1巻から20何巻まで確か持ってますね。
そうそうそう、だいぶ持ってますね。
うん、うん、あの途中ね古本屋さんで買ったりとか いろいろ駆使しながら二十何巻まで確か買ってますね。はい。
うーん、面白かったです
ね。面白いですよ。デモハート面白いですよね。うん。
うん。
で、そうそう、でレモンハートってラムのね銘柄の一つですよね。レモンハートという実際のお酒があるんですよね。ライドが強いですけどね、レモンハートって80何度確か、
いや焼けちゃうな、のと
80何度度数にするとプルーフで言うと100150度とか155度とかなんかそれくらいだったかな。すっごい濃いあれですよ、うん、お酒ですよね。はい、でちょっと待ってください、なんか私リンクを貼り間違えてるかな、うまく展開されない、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、うん、失敗したのかな、よいしょ、でもう一回今リンクを貼り直してます。はい、
あレモンハートでデメララ 75.5 度、
はい、
そんなにあるんだ、
そうでしょ、うん、度数にして 75.5 度ぐらいあるんですよ、
うん、あでも40度のやつとかもあるんだ、
う
ん、
そう、あ低いのももちろんあります、あのいくつかバリエーションがあるんですね、うん、
うん
で、まあ、そのお酒の銘柄がそのまま題名になってますけど、実際にはその漫画の設定ではバーレモンハートというやっぱそのお酒の名前を貸したバーに常連さんが、
うんうん、来て
まあいろんな話が、
うん、
一元さんとの間でいろんな話がまあつながるというような感じの、うん、でお酒のうんちくが結構多いですよね、
うん
うん、結構勉強になりますよね、気楽に飲めて、
うん、そうですね、
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。で、ヤシチさんが、54回後編を聞いていただいて夕食のカレーを食べながら拝聴してますと、来週はラーメンサラダを挑戦してきますと、もちろん仕事で出張に行くついでですが、うん、でもどこのお店に行けば食べられるのかなと、
うん、
はい、
何北海道来るんですか、
ちなみに北海道に行かれるってことなんですかね、
私とご飯しますか、
そしたら、
ね、急なの
そしたら猫好きさんに案内していただければね、ここでラーメンサラダが食べられますと、
あれ10年ぐらいすすきの行ってないな、私大丈夫かな、
大丈夫
うーん、2人で探しますか
ヤシチさん北海道行かれるのかな、
あどうなんだろう、なんかそんな感じっぽいですよ ね、あれラーメンサラダお昼は食べれないですよ、あなんか手軽に食べたいのであれば、
うん、居酒屋さん
ですか、コンビニのセコーマートで売ってます、
もちろん仕事で出張にっていうことなんですけど、仕事で北海道行かれるってことなんでしょうか ね、はい、
そうなんでしょうかね、
はい、ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます、
そして7月30日に野良重さんが今日の必需品こんなのありましたということで、これは何だろう、冷凍ペットダブルチャージの水分補給はクエリアス、冷凍ペットってこれ、はいはいはい、カリッカリに凍ってるってことなんですかね、うん、
そうですね、凍ってて売ってるんですよ、でなんかペットボトルってなんか膨張できないとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
入れないとか、
はいはい、うん、そうそうそうそう、うん、ありますね、はい、
うん、でこれはなんかその冷凍できるように開発されてる専用のペットボトルに入ってるアクリスとかお茶とか今売ってるんですよね、多分それですよね、なんかゴルフに行かれる方とか結構持ってったりとかするって聞いたけど、なるほど、うん、ね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、そして、次にハニシュンさんが土曜の牛の日に、 うなぎが食べられるようなブルジョワ人ではないので、家族でかっぱ寿司へ、頑張って一人で19皿食べましたと。それに対してキックさんが色とりどりだねえわらというふうにリツイートされてますが、これはツイートの、うわ、なんか皿が19皿積み重ねてありますが、
でもハルシェンさん、これ一人で19皿食べれるんだったら、うなぎ食べれた
ん、うなぎ食べてね、食べれたんだよね、これだった
ら ね、絶対食べれたよね、
軽く軽くうなぎ食べれたよね、
うん、絶対食べれたような気がする
ね。
まあまあまあまあね、これはこれでね、楽しかったってこと で、ね、
はい、
うん、ありがとうございます。そうそうそう、うなぎの話でなんだけど、この間の空海の、
うん、
スキちゃんの話もめっちゃ面白かったですね、間違って買ってしまった
っ、ね、間違って買ってしまったってやつね、793カロリーは793円だと思って買った
の、ね、そうそうだと思って買って、
2000いくらだったって、
そう2000いくらでゴムみたいに硬かったって、いやーすっごい面白かった、
いやあれは受けましたな、もう一気
にね、本当に、うん、いつも楽しく聞かせていただいてます、はい、CM も入れてくださってありがとうございます、はい、
そうですね、最近 CM も入れてもらっててね、嬉しいですよ ね、
はい、ありがとうございます。
そして続いて一之助キックさんが、今日のお昼ご飯ローストビーフ丼、肉増し飯増し、あとスタ丼、肉の量が少ないのが仕方ないねと。
だいたいいっちゃん少ないっちゃんは少なくないからな、
うん、
うん、どれどれ、
あ
うわ少なくないな、
うん、全然少なくないですよ、
うん、多いな。
ね、これね、あの味噌汁のお椀と比べても、うん、これどう考えてもこの丼めっちゃでっかいじゃないですか。ラーメン、
すごいよこれ、
ラーメン丼ぐらいあります
ね、ありそうに見える、うん、ね、
大きさ比較する、相対的に大きさ比較すると、
ね、
普通の丼よりもはるかに大きいラーメン丼ぐらいに山盛りじゃないですかこれ
ねえ。で何、
いやこれで肉の量が少ないのは
仕方
が
ないって、少なかった、
もしもし、え、もしもし
もしもしですよね。
いや
本当にね、はい、でもいっちゃんのこのいつも食べるのにはもう、ね、笑顔をいただいてますね。
そうですよね、はい。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして今日のセブンイレブン、暑いので白くまアイスを買いに行った、え、3種類もある、まあまあ迷った時は全部買うですねって、いやいやいやいやいや、
間違いない、
まあ、間違いないですけどね、
うん、いちゃ間違いないです
、白クマ、いちご、白クマ、うん、これマンゴー、白クマ、練乳、ほう、
本当だ、
なんか一番手前のが一番ノーマルなやつじゃないですか、白クマっていう、
そう、うん、そうですね、
はい、
ああこれ美味しそう、ちょっと私今、うん、今ってこれ終わったら買いに行こう、これ
セブンイレブンですよね、
うん、美味しそう、すごいね、
はい、美味しそうですねこれね、
うん、白クマさん、いろんな商品出してるんです ね、
ね、
うん、
はい。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で続けて秘宝、これ悲しい報告ですよね、会社の冷凍庫が満杯でした、取り急ぎお知らせしますと。いやいやいや、白クマ3つ買ったのに冷凍庫に入れておけないと、
いいじゃん、それ分かってたんじゃないの、実は、
いやで、白クママンゴーと、
マンゴー、そして、
そして白クマ、イチゴ少し溶けてる、わら、
本当に一気にいってるんだな、
本当に一気にいったんですよこれね、で白クマ、イチゴ少し溶けてるわらと、これは、
うんうんうん、あ、で、そう、
確かにちょっとドロッときて、ドロッときてますよね、
ね、練乳のやつも、
白クマ練乳かなり溶けてる、飲み物の少し手前で、飲み物の少し手前、ほとんど飲み物ですか、うわ本当だ、ドロドロだ、
いや
ー、いやいいな、
みーちゃん全部食べたんだ、お腹くだらなかったのかな、ね、うん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてドジーワンスモアということで、清田和樹かっこスノー個展のお知らせということで、これスノーさんという、写真家さんで、まあポッドキャストもやられてますけれども、が個展が今ちょうど開かれてますよね、7月25日の金曜日から8月10日の日曜日ま で、 で月曜と火曜はお休み、
行ってみたかったな、
いやまだやってますよ、ああそうかそうか、もう北海道帰っちゃったんだよね、うん、そうかそうか
そうなんですよ。
で、時間は12時から18時、金曜日だけ19時までということで、神保町画廊でこれググっていただくと場所とかは分かるかなと。私去年これね実は行ってきたんですね、
ああそうだったんですね。
古典プラス公開収録っていうイベントがあって、スノーさんの、その時はあの風車が題材だったんですけれども、今回はドジワンスモアということで、ドジワンスモア再びということで、これはあのわざとピンボケにした写真、あのピントがもうボケボケの写真を、飾られています。わざと、いや偶然ボケたんじゃなくて、わざとぼかして、その ぼかし方のがいい味を出しているよねっていうことで、
そういう写真ばかりを集めた、
そういう写真ばかりを集めた展覧会ということです。古典ということですよね。
あ、古典、はい、ね、皆さん興味のある方は、ね、ぜひ行ってみてください。
はい、
はい、
そして続けて、いっちゃんが、無理なら読まなくていいですよねって、あの全部読みますから大丈夫ですよ、全然無理じゃないですよ、
全然、
うん、はい。そして澤田健一さんが、暑いので3時のおやつにガリガリ君リッチナポリタン味にしたのですが、爽やかさがないので暑い時には不向きと
私も見たけど買いませんでした。いやいやいやいや、ナポリタン味、
ナポリタン味怪しいよね、どう考えてもね。
怪しいですね。これだってなんだっけ、なんかお昼間のテレビでパスタ茹でて冷製にしてこれ砕いて入れたら美味しいですよとかって言ってたけど、
いやいやいや、
なんか作った人は美味しいって言ってたけど、隣で食べた人が、ん?
っていう感じ、
顔してましたもんね。
ちょっとね、ナポリタンを冷やすっていうとちょっと微妙だよね、確かに。
ちょっとね、コンポタージュ味もあんまり美味しくなかったしな、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか今大きな独り言が聞こえましたけれども、まあ気にせずいきましょう。
気のせい
っていうことで、はい、で大バカさんが、しっとりメロンパン、夕張メロンクリーム、買い忘れるとこでした、ついでにもう一品ということで、
おお、うん、ローソンかな
ね、
すごい夕張メロンってなってる、やっぱね、メロンって言ったら夕張って言いますけど、でも皆さん違いますよ、あの夕張もめちゃくちゃ美味しいけど、ライデンとかもめちゃめちゃ美味しいし、フラノとかも美味しいし、
はい、
すごい格落ちみたいに聞こえるかもしれないですけど、全然美味しいですからね、皆さん、あの他の北海道商品も召し上がって北海道に貢献してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、たくさんまたメッセージを、
はい、
今週もいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは最後エンディングです。
はい、
さあ今日もフルブレーキの脱線が聞けるかな。
いよいよもう今日はもうバッチリですよ。
どっちでしたっけ、
ね、今日早めで、あ、でもなんかちょっと待って、なんかくしゃみしたくなってきた、肌ブズブズする、はい、いやでもなんか出なさそうですね、いきますか、
うん、大丈夫ですか、先に
大丈夫です、うん、なんか出なさそう、暗いから、眩しいとこみたい出るけど暗いから出なさそう。
いやいやいや、別にくしゃみは関係ないですって、その明るさは。
くしゃみは発火も関係あるし、眩しいのも関係ありますよね。
厳密に言うと眩しいからくしゃみ、まあ確かになんかそういう話もよく聞くんですけど、眩しいからじゃなくてたまらじゃないですか、なんかそれって埃とかそういうのに反応してっていうことじゃないですかね、くしゃみが出る、違うの、
いやこれまた何か題材にしますか。
ちょっとまた勝負しますか。
勝負しますか、
はい、はい、ということで、はい、じゃあエンディングいきましょうか。
はい、
はい、
ではいきますよ、
サクサクバージョンですね、
はい、
はい、
せーの、 次回も聞いてくださいね。
ダメじゃない。
多分ダメだと思う。もうなんか
早すぎた。
意地になって早くしてません？
いや違う。なんでこない。なんかだって私にはすごい、だってもうなんかいつも全部ずれて聞こえるんだもん。やっぱりゆっくりがいいんですかね。
だと思いますよ。
うん、
まあ次回はじゃあゆっくりにしましょう。はい、
次回はゆっくりにします。はい、この間なんかちょっとあまりずれすぎたからまずいかなと思ってちょっと途中でねペース変えちゃったからね。あれですけど、今回早めだったのもいいと思ったんだけどな。わかりました、はい。次回は遅めでいきます。
はい。
ではでは。
ということでお疲れ様でした。
はい、はい、お疲れ様でした。
はい、失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。